それでは私の方から説明をさせていただきます。でまず最初に今年度2017年度国内のエンタープライズ市場ということでお話をさせていただきます。で今年ですね、先月ですか、エヴァとともに発表しました今期の日本市場でのビジネス戦略ということで、ここに書いてありますものが大きな核となります。左側にあります XGEN、こちらの人工知能、機械マシンラーニングですね、ディープラーニングを含めた新しいエンジンも付け加えました。先進技術と高い実績、従来のテクノロジーと融合させた防御アプローチをもう今オフィス向けのエンドポイントに提供しておりますが、順次これが我々の製品群全てにこれが適用されてくるということになっています。ということでこの XGEN、もう次世代という言葉ではなくって、いろいろ環境が変わっていく中でクロスジェネレーション、もう継続的にですね新しい機能を付け加えられるアーキテクチャになっておりますので、この XGEN に注力をしまして、かつ右側にあります MSS、 これがベリーラージエンタープライズエリア、ミドル、エリア、そして SMB というところで、これをプロダクトではなくてソリューションサービスとして、展開していくと、監視をし常に新しいサービスを継続的に提供していくということで、この MSS、 こちらのパートナー様にも着力をしまして、いきますということで宣言をさせていただきました。でこの XGEN に関しましては、そのテクノロジー、左側から従来のテクノロジーと新しいディープラーニングのテクノロジーを融合し、かつ今後も IoT 時代に向けてさまざまな、またそのエンジンといいましょうか、テクノロジーがこれに付け加えられる機能に、アーキテクチャになっておりますから、非常に拡張性の高いエンジンになっています。そしてこれ新しいちょっとレイヤーにはなっておりませんけれども、従来ありましたハイブリッドクラウドセキュリティ、ネットワークセキュリティ、そしてユーザープロテクションというところに、ちょっと字がちっちゃくて見にくいんですけれども、実はその周りにいろんなそのベンダー、ユーザー様、いろんな我々以外の競合の製品も入れております。そういった競合の製品とも連携しながら動くと、我々コネクティビティを非常に重要視して、お客様にある、すでにある資産を我々の製品と融合させることによって、さらに機能アップさせるという考え方に基づいて製品、ソリューションを作っています。なので、最適化というところには、実は他社の著名なですね、ソリューションとの連携プレイも意識して書かれています。そして最後右側、これは言わずもながら我々の製品そのものがですね、非常にスムーズに自動的にコネクトしていくと、あるところで見つかった要因をすぐにクラウド側に持っていったり、ネットワーク側に持っていったりということで、自動的にこれを連携させていくという機能を今提供しておりますし、さらにこれをどんどん拡大を拡充をしていくということになっています。そういった XGEN のに基づいてですね、ちょっとこれは古いカテゴリーになりますけれども、その新しいエリアではそのハイブリッドインフラストラクチャープロテクションという、エリアの一つになります。ハイブリッドクラウドセキュリティで、振り返ってみますと、この第一四半期、国内に関しましてはまたですね、もう昨年に比べまして、58% の伸び、そして新規売上も 40% の増加、顧客数も順調にですね 26% 増加をしております。非常にやっぱり相変わらず自治体向けのシステムも非常に好調でございまして、それが出ていっていること、それからクラウド型でサービスを提供しておりますこのディープセキュリティですが、そちらも持続的に中堅中小どころにですね 145% の成長、これはもう月額なんですけど、どんどんあとはもう順調に右肩上がりになるというものなんですけども、これもしっかり出ていってます。それと新しいタイプ、そのトレンドマイクロディープセキュリティバージョン10ということで、サンドボックスの連携によりさらに機能アップしたバージョンも発表させていただきましたので、これによるそのビジネスの拡大も順調にいっています。そしてネットワークディフェンスなんですが、こちらもですねハイライトしましては、その製品としましたディープディスカバリーになるんですけれども、対前年 59% の成長、 新規も 81% の成長、そして顧客数も 89% の成長、それでコネクティッドセットディフェンス内部のその製品群の連携プレーですが、こちらにどんどん今シフト、我々の一つのエリアの製品を使ったお客様がネットワーク系クラウド系ということでどんどん可能拡張していってくださっているというようなことがどんどんまた相変わらず増えていっています。非常に順調に伸ばしております。それとそのディープディスカバリーの中にはそのメールですね、ターゲット型の攻撃でメールが非常にクリティカルです。そういうことで、そのパスワード付きの標的型メールをこれをやっぱりこうサンドボックスでですね、解読するという機能がありまして、それも日本の環境に、特化したような機能を付け加えてある関係もあってですね、このディープディスカバリーの E メールインスペクターという製品もかなり今売れてきているということです。でユーザープロテクションになりますと、相変わらずそのランサムウェア対策ということで、こちらも、非常に日本市場には我々非常に大きなマーケットシェアを持っておるんですが、さらにこれが拡大化していっていると。それからそのウイルスバスターコープレテーションの XG ですね、これを昨年の秋に発表しまして、第一四半期発表しまして、こちらも新規売上に貢献をしましてですね、対前年 20% の売上、新規売上をこのコーポレートエディション XG も達成をしております。さらに、最近もまだ続いておるんですけども、仮想化ですね、 VDI 仮想化端末というところもやっぱり需要は、継続しておりまして、こちらの方でやはり VMware との相性も非常にいいということで、ちょっと先のディープセキュリティになっちゃいますけれども、このユーザープロテクションというエリアでもですね、この部分で、他社からのリプレースということも現在も続いております。でコンシューマーなんですが、こちらはですね、先ほど、これはもう相変わらず確認で、エンジョイやデジタルアクセフリーアザファミリー、実はここに、企業系の方でも若干話してるんですが、 IoT も実はもう加わってきております。でこのコンシューマーグローバル国内のハイライトとしまして、全体的には非常に、マイナスではあるんですが、非常に国内順調でございまして、このウイルスバスターが一人ですね、気を入っておりまして、なんと Q1 の方では店頭のマーケットシェアがその出荷本数に関しては 65% というですね、非常に高い数字を出していて、他社が全部落ちている分うちが伸ばしているということで、相変わらずそのウイルスバスターの方は従来のリテールショップのみならず、スマートフォンのショップの方もちょっといろいろ言っていただけると分かるんですが、スマートフォンのショップの方でかなりの多くですね、ウイルスバスターを実は販売をいただいておりまして、これが大きな成長を伸ばしております。でモバイルセキュリティの方も日本国内においては順調にやはり伸ばしております。それとこの始まりましてですね、トレンドマイクロスマートホームネットワークの方もリテールショップ並びにオンラインの方で、出荷を伸ばしておりますし、それからドコモ様と発表しました、NTT ドコモのこれもショップに行っていただきますと、ちっちゃいルーターにですね、我々のセキュリティ機能が載ったものが、どんどん一押しになっておるんですが、これもかなりの数の出荷、そしてそのうちの3分の1以上のユーザーがオプショナルということで、マンスリーベースの拡張セキュリティ機能の契約をいただいて、そちらにおいてまずプリインストールで、我々ユーザーを頂戴するとともに、そのオプショナルのセキュリティの追加によって月額版でのレベニューシェアというところも順調に拡大化しております。それとこれ今回すいません、新しいところで若干これなかなかお話ししてなかったんで、数枚スライドを追加させていただきました。インターポールのとの協業ももう3年を過ごそうとしております。そういった中でトレンドマイクロインターポールの戦略的パートナーということで3年を過ごしておりますが、ここにザーって書いておりますが、そのいろいろワーキンググループへの参加、トレーニング、イベント、ザーッと書いてあります。かなりの、その回数でですね、インターポールへの協力を実施してまいりました。その中で、一つは我々のエンジニアがシンガポールのサイバー犯罪のを守るというところに常駐エンジニアをしておりまして、それとともにもう一つ大きな役割としまして、トレーニングを加盟国190カ国の警察に対してですね、トレーニングを我々役目として承って、2014年から17年間これだけの エリア、アフリカ、南米、それからミドルイーストというようなところ含めてアジア、非常に多くの場所でトレーニングを重ねてまいりました。でそういった中で現在すでに78カ国そして230名以上のですね、捜査官へのトレーニングをトレンドマイクロはさせていただきましたので、インターポールからも非常にそのストラテジックパートナーの中でもトレンドマイクロはもうピカイチで貢献をしてくれているということと、これだけの多くの国々からトレンドマイクロが非常にそのトレーニング、サイバーセキュリティに対するトレーニングへの貢献度を認知していただいているということでございます。それからこの4月にですね、ワシントン、実は北米ワシントンでグローバルのリリースをさせていただきました。サイバークライムインベスティゲーションボディオブナレッジ、サイバー犯罪知識体系ということで、このさまざま過去サイバー犯罪のそれを捕まえると捜査官のノウハウ、そういった知識体系を一つにまとめた、教育体系というものを作りまして、我々はここの中心的役割をトレンドマイクロは果たさせていただきました。これは全世界のそういった 法務執行機関、司法関連、防衛関連、そういった企業における IT 関連に適用できるトレーニングコースとして、発表がすることができまして、非常に多くの海外のメディアでも、これに関して、扱っていただきました。特に向かってみがヤフーの方では非常にそのトレンドマイクロリリースファーストエバーガイドフォーサイバークリミナルインスティゲーションということで、この詳しく書いていただいておりますけど、非常に多くのこの今反響を得て世界各国からの引き合いが来ておるという状態でございます。それから最後に1枚なんですが、昨日この IoT に関しましても日本システムウェア株式会社様から発表が行われまして、当社の IoT、トレードマークは IoT セキュリティ、これは組み込み型の SDK なんですが、これを発表していただきまして、明日から始まる情報セキュリティエクスポと併設をしております IoT M2M 展示コーナーで日本システムウェア様が、監視カメラの方につながっているコントロールサーバー、こちら Linux 上のところに我々の SDK を入れて、もうサイバー犯罪ですね、その監視カメラから撮ってくる映像を盗もうとする、そういった動きに対してブロックをかける、盗ませないというようなものを、実は今回のショーで、お見せしていただけるということになっております。非常にこの日本システムウェア様は工場系のところの SI屋としての非常に多くの歴史を持っている会社でございまして、非常にその監視カメラであったり工場系のそういった IoT デバイスに関しまして当社とタッグを組んでいこうということを発表していただいたという状況でございます。一応その新しいところも付け加えてですね、今回の私の説明とさせていただきます。